お祈りをします。本日会恵み会天の神様、今日主の日にこうして私たちを礼拝へとお集めくださり、今日こうして御言葉に預かり、また聖餐に預かる恵みを心から感謝します。今日あなたが御言葉を通して私たちに恵みをお与えくださいますことを心から感謝します。どうぞ聖霊をお与えくださって、私たちの心を開き、あなたの御言葉に聞き、その御言葉に従い、御言葉に生きるものとならせてください。この礼拝をどうぞ終わりまであなたが導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。それでは聖書を読みします。マルコによる福音書9章の2節から13節までです。マルコによる福音書9章の2節から13節までを読みします。マルコによる福音書9章の2節。6日の後、イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなった。エリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。弟子たちは急いで辺りを見ましたが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。一同が山を降りるとき、イエスは人の子が死者の中から復活するまでは、今見たことを誰にも話してはいけないと弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。そしてイエスに、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。確かにまずエリアが来て全てを元通りにする。それなら人の子は苦しみを重ね恥ずかしみを受けると聖書に書いてあるのはなぜか。しかし言っておく、エリアは来たが、彼について聖書に書いてあるように人々は好きなようにあしらったのである。今朝はこの箇所から主の御言葉をご一緒に聞きたいと思います。2節に、6日後のうちイエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた、こう書き始めています。6日のうちとはいつから6日後なのかと言いますと、それはおそらく31節の御言葉、8章の31節の御言葉であろうと思います。それからイエスは人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日のうちに復活することになっていると弟子たちに教え始められた、こうある御言葉であります。この主の予告から6日後、つまり弟子たちはイエス・キリストからこの6日間こうした御言葉を教えられ続けてきたのであります。人の子イエスが必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥される、つまり捨てられる、そして殺され、3日目に復活する、まあ、こういう主の御言葉を中心とした御言葉を聞き続けた、主から教えられ続けてきたのであろうと思います。 この主の予告は弟子たちにどのように聞かれたのか、弟子たちはどのように主からこの御言葉を聞いたのかということであります。おそらく弟子たちにとっては聞きたくない不吉な言葉として聞かれたようであります。そういう意味では弟子たちは彼らの先生イエス先生が苦しみを受け捨てられ殺される、まあこういう、まあ、彼らにとっては不気味な言葉に圧倒され押しつぶされそうになっていた、まあ、こう考えることができるでありましょう。そうした彼らを、そうした彼らの姿をイエス・キリストはよくご存知であったのであると思います。そうした彼らを不思議な仕方で主は励まし立たせようとして、今日ここに記されていますイエス・キリストの変貌、まあ、こういう出来事がここに起こり、まあ、それが語られているのであります。まあ、ここにありますように今日の御言葉はイエス・キリストの姿が変わる、まあ、いわゆる、まあ、イエス・キリストの変貌というふうに言われています出来事であります。6日のうちイエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた、こうありますが、フィリポ・カイサリア地方の近く、まあ、こう考えますとおそらくそれはヘルモン山であろうと思われます。ただここには何も記されていません。なぜペトロとヤコブ、ヨハネ、まあ、この3人だけを連れてこの高い山に登られたんだろうか。まあ、彼らは弟子たちの代表ということもあろうと思います。でそこの意図には、一つには群衆と離れて、まあ、イエス・キリストが、まあ、ある意味でこの祈られる霊的な休息ということもおそらくあったのであろうと思います。加えて何より弟子たちにこれから起こるであろう出来事を通して教え伝えておきたい、そういうことがあった、まあ、こう考えることができるであろうと思います。ですからイエス・キリストのこの変貌というこの出来事を通して弟子たちに伝えたいこと、これからイエス・キリストが受けようとしておられるにあたって彼らに伝えておきたいこと、示しておきたいことがそこにあったのであろうと思います。こうしたときにそこで不思議な出来事が起こりました。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人も腕も及ばぬほど白くなったとこう言われています。まあ、いわゆる、まあ、三条の変貌と言われる出来事であります。ただ変貌という言葉を使いますと、さなぎが蝶から変わるように劇的な変身、まあ、こういうことを想像するかもしれませんけれども、ここでイエス・キリストは姿形が変わったわけではありません。そうではないんですね。その着ていた服が真っ白に輝き、人の子イエスの姿が栄光に輝き始めた、こういう出来事であります。それはイエス・キリストご自身が自分で変わったというのではなくて受け身であります。どこまでも受け身なんですね。死なる神様によって栄光の姿に変えられた、こういう出来事であります。よく似た出来事でありますが、出エジプト記の34章の29節、そこではモーセが、あの偉大なモーセが律法を受けるために登ったシナイ山から下ってまいりますときに、自分の顔の肌が光を放っていた、こう言われています御言葉があります。それを思い起こすのであります。 ただモーセのそれは神の栄光の繁栄であります。どこまでもそうなんですね。神の栄光がそこに繁栄をしている。けれどもイエス・キリストのそれはそうではなくて、イエス・キリストご自身の、イエス・キリストご自身の栄光の輝きであります。イエス・キリストご自身が変えられて、まさにイエス・キリストご自身が栄光に輝いていらっしゃる、こういう姿であります。それは何を表しているかといいますと、一つはこれはイエス・キリストの復活、よみがえり、それをあらかじめ示す出来事であります。それが一つのことですね。同時に人のことを言われたイエス・キリストご自身が神様である、神ご自身であるということをこの出来事は表しているようであります。で、これは弟子たちにとって、この出来事に出会った弟子たちにとって大変重要なことなんですね。彼らにとって、彼らが信じ従ってまいりましたイエス先生がどういう方であるかということを明確に示す、明確に彼らの記憶に刻み、彼らが従い続けるお方がどういう方であるかということを明確に知る、こういう出来事であります。続く4節にこうあります。エリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていたとこう言われています。エリアと申しますのは紀元前9世紀頃、北イスラエルで活躍をした預言者であります。私たちがよく覚えておりますのは、異教バールの預言者と激しく対決をした預言者であります。一方、モーセは、イスラエルをエジプトから救い出し、シナイ山において、神から十戒を中心とする律法を授けられて民に伝えた、こういう人物として私たちもよく覚えています。そういう意味ではモーセは律法を代表する人であります。エリアは預言者を代表する人です。モーセは律法、エリアは預言者を代表する、つまり律法と預言者、それで何を言っているかといいますと、旧約聖書なんですね。旧約聖書、そこにはもちろんいろんな書があるんですけども、大きく律法と預言者ということで旧約聖書全体を表しています。つまりモーセとエリアを通してですね、旧約聖書を代表する人がここにイエス・キリストと語り合っていたと、こういうふうに言われているわけです。イエス・キリストが律法と預言者、つまり旧約聖書を代表し象徴するモーセやエリアと語り合っていた、これは意図的であります。そこには明確な意図がある。じゃあ彼らが何を語り合っていたかということをマルコは記していませんけれども、同じ並行記事でありますルカの福音書の9章の31節、ルカの9章の31節ではこうあるんですね。イエスがエルサレムで遂げようとしている最後について話していたというんですね。イエスがエルサレムで遂げようとしている最後について話し合っていた、つまりイエス・キリストの十字架ということであります。そのことについて彼らと語り合っていたというのであります。それは明らかにマルコの8章の31節、先ほど言いました御言葉ですが、主が弟子たちに告げていた主の苦難と十字架、そのことをエリア、モーセと語り合っていたというのであります。つまりそれがある意味で聖書の中心的なメッセージであるということです。 そういう意味ではイエス・キリストにおいて十字架が起こる、苦難があり十字架が起こるということは、たまたまイエス・キリストがそうしたこの受難をこのお受けになったというのではなくて、律法と預言者、つまり聖書が、旧約聖書が証しをしていた出来事であるということであります。それが神様のご計画であったということを教えているのであります。私たちは聖書を読みますときに、聖書にはいろんなことが書いてあります。たくさんのことが書いていますけれども、その中心にありますのはイエス・キリストが私たちのメシア、救い主として来られて、私たちのために苦しみを受け、十字架に死に、そして蘇られる、これがある意味で聖書の中心的なこのメッセージであります。中心的な教えなんですね。聖書全体の教えはそこに集中していくのであります。これを私たちは、まあ、このところから見ることができるのであります。ルカによりますと、ね、眠気眼で見ておったといいます。この驚く光景を見ていたペトロは五節でこう言います。ペトロは口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。まあ、こういうこの仮小屋を建てて、私もここに一緒にいたいって、まあ、こういう思いがあったのでありましょう。まあ、仮小屋と申しますのは、昔イスラエルが神様との会見の場として設けた幕屋、まあ、これを指しているようであります。ペテロはこの素晴らしい光景、神の栄光に包まれたこの場をいつまでも保っていた、自分がそこにいたい、こういう思いがあったのであろうと思います。それは私たちもそうした思いは理解できるであろうと思います。素晴らしい経験、素晴らしい場面にこの私たちがおりますと、それをもっともっとこの時間を長くいたい、こういう思いを誰もが持つのであります。ペテロはじめ弟子たちが経験した経験はそうした経験であったのであろうと思います。こうした中でペテロ自身、どういうふうに言っているかわからなかった、まあ、そういう思いがあったのでありましょうし、弟子たちは非常に恐れていたとこう言われています。それはあまりの輝かしい栄光ゆえに弟子たちは我を忘れていたのでありましょうし、そこには宗教的な恐れ、それを感じていたのでありましょう。そうした時であります。突然7節を言いますと、雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、これに聞け。まあ、大変印象的な御言葉であります。今日のところの、まあ、中心的な一つの御言葉であります。これは私の愛する子、これに聞け、まあ、こういう声が天から聞こえたというのであります。雲が現れてとこう言われていますが、雲っていうのはモーセが神との契約のためにシナイ山に登った時に雲が山を覆い、6日の間山をこの覆っていたとこうありますように、雲っていうのは神様がおられる、神様が臨在されることの一つの象徴であります。そしてこの雲の中から声があった、それは明らかに神様の声でありました。 そしてその声の内容を驚くべきことでありまして、これは私の愛する子、これに聞けという言葉です。まあ、これはという言い方は、まあ、ちょっと私たちにはこの違和感を感じるかもしれませんけど、このものはというふうにこの言ってよいと思うんですね。このものは私の愛する子だ、このものに聞け、まあ、こういう言葉でありましょう。この言葉は一章で、まあ、この一章においてイエス・キリストが洗礼者ヨハネから洗礼をお受けになった時に天からあった声とほぼ同じような言葉であります。それはこういうことをですね、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものですね。洗礼をお受けになった時に、洗礼をお受けになって自ら笑う時に天からそういう声が聞こえたと、こう言われていることと言葉と同じことである。この時も神の声が天から弟子たちに聞こえたのであります。イエス・キリストはわざわざペトロ、ヤコブ、ヨハネを連れて高い山に登り、そこでそのお姿が変えられて栄光のお姿があらわにされたのであります。それはこのお方が弟子たち、そして私たちにとってどのようなお方であるかということを示す、そういう出来事でありました。その意味でそこにペテロ、ヤコブ、ヨハネ、まあ、こういうこの人たちがいるということはですね、彼らはこの出来事の証言者なんですね。その証言を通して私たちはイエス・キリストにこういう出来事があった、それは私たちにこういうことを示してらっしゃる、まさにイエス・キリストがよみがえりの主である、何よりもこの方は弟子たちにとっては彼らの尊敬する先生に過ぎなかったかもしれませんけれども、この方が神の子、神ご自身である、そのことをこの出来事は示していたのであります。この者は私の愛する子、この者に聞け、こう言われました。それは私たちがイエス・キリストに聞く、それは単に私たちが聞き置くのではなくて、聞いてその御言葉に聞き従う、そういうことであります。ちょっと横道にそれるかもしれませんけれども、イエス・キリストに聞くと言いますと、まあ、そういう御言葉を私たちがどういうふうに聞くかということなんですけど、じゃあ福音書だけ私たちが読めばいいのかと言いますと、もちろんそうではないんですね。律法と預言者ですね、モーセとエリアと語り合っていたというように、旧約聖書全体がそうでありますし、あるいは新約聖書の中にありますこの手紙やですね、使徒言行録や、つまり聖書全体がイエス・キリストを指し示している、聖書全体の中心がイエス・キリストにある、こういうことでありますから、イエス・キリストに聞くということは聖書全体の御言葉に私たちがイエス・キリストを中心として、そこを見ながら聖書全体を読むということです。聖書を私たちがこの何もですね、この手がかりなく読んでまいりますと、 まさにこの森に迷うんですね。聖書はいろんなものがありますからね、歴史書があり、文学があり、預言書があり、でもその中心にありますのはイエス・キリストを通して私たちに示されたメシア、救いの計画であります。救いの御言葉なんですね。これをイエス・キリストから聞くということです。聞いて私たちがイエス・キリストのその救いの御言葉に従って生きる、これが私たちの信仰である。聖書研究者は この主の御言葉が、これ私の愛する子をこれに聞けって言われたこの御言葉が、新命記の18章の15節、まあ、その約束の言葉に由来するのではないか、こういうふうに言いました。新命記の18章の15節、旧約聖書の309ページですね。これも大変よく知られている言葉なんですが、新命記の18章の15節、旧約の309ページにこういう言葉があります。新命記の18章の15節、旧約の309ページですね。あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられる。あなたは彼に聞き従わなければならない。あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられる。あなたは彼に聞き従わなければならない。まあ、この新命記の御言葉に関連するんではないかと、こういうふうに言うんですね。これは大変大事なことを教えていると思います。この新命記の18章15節以下で語られている御言葉は、神様がモーセのような預言者をイスラエルにお立てになる、お立てくださるということを約束しておられる箇所であります。旧約聖書を見ますと、さまざまな預言者が出てきます。まあ、一番最初の預言者はモーセでありましょう。それから先ほど出てまいりましたエリア、エリシャ、あるいは記述預言者と言われます預言者でしたら、イザヤとかエレミアとかですね、エゼキエルとか、まあ、こういう、まあ、いろんなこう預言者が出てくるんですね。しかし、いろんな預言者が出てくるんですけど、それは大変多様な預言者だというふうに思いますけども、一つ大事なことは、それは全てモーセのような預言者、つまりモーセというのは立法を代表しているんですね。預言者というのは何でも語るんではないんです。もちろんその時その時でいろんなことを語るんですけど、中心にありますのは立法を語るということなんです。つまり立法ということは、神様に聞き従え。立法の中心はそうですよね。神を愛することと人を愛すること、まあ、イエス・キリストがそう教えました。つまり立法を教えるということはですね、神様に、神様を崇めて生きるということを教える。これが立法の中心なんですですね。モーセの預言者を立てるということは、そういう神様に聞き従って生きる、まあ、これは考えてみますと十戒の第一の戒めであります。あなたは私の他に何者も神としてはならない、まあ、これがあえてこの立法の一番根幹でありますね。でこれを預言者ってね、いろいろな場面でいろいろな状況の中で繰り返し繰り返し人々に語り伝えたのであります。それが預言者なんですね。そんでしばしば言いますように、預言者っていうのは神様の御口と言われるんですね。神様がこの語ろうとされることを代わりにこの預言者が語るですね。そういう人々であります。先ほど立法と預言者を代表するモーセとエリアがイエス・キリストと話し合っていた、まあ、こういう御言葉がありました。そのようにイエス・キリストは立法と預言者、つまり旧約聖書の目的、あるいは旧約聖書の一番の柱としてイエス・キリストがおられるということです。実はヨハネの福音書の5章の39節のところにイエス・キリストはこういうふうに言うんですね。あなた方は聖書の中にいろんな教えがあるとこう調べてるけれども、聖書の中心は、聖書は私について証しをしているんだとこう言われました。つまり聖書はイエス・キリストを証ししている。立法もそうです、あるいは預言者もそうですですね。聖書全体はイエス・キリストを指し示している。 イエス・キリストの創始者だ、ね、聖書は聖書全体は私つまりイエス・キリストをご自身を証しするものだとこうおっしゃった。これは非常にイエス・キリストの明確な自分自身についての証言であります。そういう意味ではモーセの預言者、先ほど申命記の言葉にありましたけれども、それはまさにメシアのような救い主としての人物、そういうイエス・キリストを私たちに教えているのであります。こうして雲の中から、これ私の愛する子をこれに聞け、まあ、こういう声を聞いた弟子たちは急いで周りを見回したけれども、もや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。栄光に輝くイエス・キリスト、そしてモーセやエリアと語り合っているイエス・キリスト、自分たちはもっとここに一緒にいたい、こう考えるほど素晴らしい光景であったであろうと思います。そういう恵みの場にもっといたいけれども、やがて、まあ、それはもう消え去ってしまう。弟子たちは急いで辺りを見回したのですけれども、もはやそこには誰もいなかった。ただイエス・キリストだけが彼らと一緒におられた。栄光に輝くイエス・キリストと彼と話すモーセやエリア、そして雲の中から語られる不思議な声、どれもこの世の出来事とは思えないような光景であったでありましょう。それをとどめておきたかった。しかしそれは叶わないことでありました。そしてこれに聞け、この者に聞けという言葉だけを残して、彼らは消えてしまったのであります。もう誰もいない、ただイエス・キリストだけが彼らと一緒におられた。誰もいなくなったという言葉は、ちょっと私たちに誤解を招くような言葉ですね。確かに誰、他の人はいなくなったけれども、イエス・キリストだけはおられた。聖書が強調しているのはそこにあります。他の者は皆いなくなったけれども、イエス・キリストはおられた。で、これが彼らにとって重要なことなんですね。もう誰もいなくなった。それは弟子たちの失望や落胆の響きが聞こえてきそうであります。けれども、この御言葉には申し上げたように、弟子たちには確かに他のモーセやエリアや天からの神様の声は聞こえなくなったかもしれない。けれども、イエス・キリストは彼らと一緒にいた。彼らはそれを見たのである。他の誰でもないイエス・キリストが彼らと一緒におられる、私たちと一緒におられるのを見る、このことこそが最も重要なことで、苦難の中を歩む人の子でありつつ、父の愛する子、御子なる神ご自身であるイエス・キリストが私たちと共におられる、これを見る、これを信仰の目を持って見るということがとっても重要なことであります。栄光の雲の中から語られた言葉は、この私の愛する子ナザレのイエスに聞けと言われた言葉であります。それは苦難の中で、多くの苦難の中で主に従う弟子たちが決して見逃してはならない 大切な教えでありました。これに聞けと言われたイエス、それは8章の31節で語られたように、必ず多くの苦しみを受け、長老最長立法学者たちから排斥され、捨てられ、殺され、3日目に復活することになっている、こう言われたそのお方であります。弟子たちにとっては苦しみを受け、排斥され、捨てられ、殺される、まあそうしたイエスなどを考えたくなかったでありましょう。見たくなかったかもしれません。けれども天からの声、雲の中から語られる神様の声は、この者に聞け、彼らからしますと栄光に輝く、そういうイエスではない。まさに今まで自分たちが従ってまいりました、泥にまみれた、そういうイエスキリスト、イエス先生、この者に聞けという言葉でした。このお方に聞き従え、そういう呼びかけの言葉であったのです。それは弟子たちにとって恵みの呼びかけであったに違いないのであります。まことに幸いな命の呼びかけの言葉であったに違いないのであります。イエス・キリストの弟子の一人でありましたヨハネ、まあ、ヨハネの福音書を書きました弟子ですけれども、ヨハネは福音書の12章の23節でこう言いました。人の子が栄光を受ける時が来た。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。こう言いました。つまり苦難とか十字架ということは弟子たちにとってですね、あまり聞きたくない、見たくもない、味わいたくない出来事であったかもしれません。けれどもヨハネはですね、このイエス・キリストの苦難とか十字架、そこに栄光があるとこう言いました。ヨハネの視点というのはとっても大事なことなんですね。苦難とか十字架ということが何か私たちがこの経験したくない、見たくない、そういうふうに私たちは人間的には考えてしまうんですね。なぜかって言いますと、そこに弱さが現れるからです。けれどもそこにこそ本当に神様の強さがある、神様の栄光がある。これがヨハネが、弟子でありますヨハネが申しました、私たちに伝えたいことでありました。ヨハネは主の苦難と十字架、それを栄光の光の中で起こった出来事である、こう私たちに伝えるのであります。なぜかと言いますと、そこにこそ救いがあるからです。そこにこそ私たちの罪からの許しがあり、救いがあるからであります。私たちは神様が私の愛する子、こう言われたお方、また苦難と十字架の主イエス・キリストの御言葉に聞くのです。このお方の御言葉に聞いて従うのであります。罪の世にあって、なお罪が支配する世にあって、十字架の御言葉に応えて、私たちは生きるのであります。それが、多くの苦難と悩み多い世にあって、私たちキリスト者が生きる信仰の姿であり、そこに誠の希望があります。9節に、一同が山を降りるときとこうあります。山の上での主イエスキリストの栄光への変化、栄光への変貌、エリア・モーセとの対話、交わりという誰も預かり知れない栄光への参与の経験というものは、 すでに終わったのであります。過ぎ去ったのであります。その時イエスは、キリストの復活の時までは、これを語ってはならないとこう言われました。キリストがよみがえり、よみがえられるその時まで、あなた方は沈黙をしていなさい。こういうふうに言われました。なぜなんでしょうか。不思議な言葉であります。そうすると十節でこういうふうに言うんですね。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。彼ら弟子たちはこの主の言葉を心に留めて、死者の中から復活するということがどういうことなんだろうか、彼らはそう論じ合っていたというのであります。彼らには弟子たちには山の上で経験したことの意味や、キリストの復活、よみがえりということもなお、十分な意味では彼らには分かっていません。なおそのことの意味を彼らは悟り得ていないのであります。まさに霧の中を歩むような思いであったに違いないのであります。この十節の言葉は、こうも訳せる言葉であります。十節の今私たちが読んでいます新教で訳は、彼らはこの言葉を心に留めてとこういうふうに訳しています。心に留める、あるいはもっと別の言い方をしますと、この御言葉にしっかりとどまるという意味の言葉です。十節全体を少し訳し、こういうふうに訳してまいりますと、死者の中からの復活とはどういうことかを論じながらも、死者の中からの復活ということがどういうことかということを彼らは論じ合って、だからまだ彼らにはですね、本当の意味が分かってないんですね。なお論じ合ってるけれども、この主の言葉をしっかり用い続けた、こう訳せる言葉です。単に心に留めるという、まあ、これに留めるっていうのは私たちの心の、まあ、どっかにピュッとこう、まあ、覚えている、まあ、こんな程度のことなんですけど、しかしここで言っている言葉はもっと強いんですね。死者の中の復活がどういうことかということを彼らはこの論じ合って話し合って、まだ彼らにこう回答を得てないんですね。けれども主のこの主の言葉をしっかり持ち続けた、死者の中からの復活ということは、私たちがどうやって死を乗り越えるかということであります。死者の中からの復活ということはそういうことですね。私たちがどうやって死を乗り越えることができるかということであります。それはこの時点ではまだ弟子たちには明らかではありません。人の子イエス・キリストの三条の変貌が、イエス・キリストの復活をあらかじめ表すものであったとこう申し上げました。そのようにイエス・キリストの復活において、巫女の復活、よみがえりにおいて初めて私たちの復活、つまり人間の死者の復活も、復活意味も、それが何であるかということが明らかになる。苦難の世にあって、私たちには死を乗り越える、そうした復活の可能性を見つけることは、これはできません。苦難の中で私たちが死を乗り越える、死を乗り越えるということは、聖書によって、これはこの死者のよみがえりということですよね。そういうことはなお、そういう可能性、その道を私たちは見出すことはできないんですね。けれども主イエス・キリストのよみがえりを明確な事実として私たちに語られる主の御言葉に固く立つならば、私たちに望みは開かれるのであります。 私たちには、私たちの経験するさまざまな苦しみや死というものを乗り越える、これは私たちにはそれはできません。あるいはそれを超えていく、そういう希望はどこにもないんですね。けれどもイエス・キリストが死を乗り越えてくださった、苦しみを受けて死に、そして三日目によみがえられた、この出来事に立つときに、私たちはこの死を超えた希望、命というものを、命の希望を私たちは持つことができるのであります。この御言葉に、御言葉をしっかり持ち続ける。これがある意味で私たちの信仰であります。どんな時も、どんなに辛い厳しい中にあった時も、この御言葉をしっかり私たちが持ち続ける。この御言葉にとどまり続ける。御言葉の約束にしっかりと私たちがとどまり続けるならば、私たちを脅かす死の力の中にあっても、私たちは命の希望を持つことができるのである。弟子たちは続いて、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだというのか、まあ、こうイエス・キリストに尋ねました。ユダヤの民は、旧約のマラキ書の3章の23節、24節にあるように、世の終わりにメシアが来る。まあ、彼らはそれを待望しておりました。そしてエリアが来て、元通りにする、回復してくださる。こうユダヤ人たちは信じていました。しかしイエス・キリストは続いているんですね。メシアはもう来たんだ。それは洗礼者ヨハネのことであります。けれどもユダヤの人々は洗礼者ヨハネを認めようとしないで、彼らを好きなようにあしらって殺してしまった。それは人々の神様に対するある意味での応答でありました。それはメシアイエス・キリストご自身がお受けになる苦難、死、そのことのある意味でのあらかじめ表す出来事であった。とこういうことができるのであります。雲の中から語られた天からの声は、これ私の愛する子、これに聞け、まあ、こういう言葉でありました。栄光のキリストに従う、聞き従うということはたやすいことかもしれません。けどもそうではありません。そこで言われますのは、苦難と十字架のキリストに聞き従え、こういう言葉であります。そういう呼びかけであります。しかも同時にそれは、私たちが自身の十字架を背負って主に従う苦難の道でもあります。けれどもそこにこそ主と共に預かる苦難の道があり、またそれで終わらない栄光に至る道が確かに約束されているのであります。ペテロ第一の手紙の一章の11節、ペテロ第一の手紙の一章の11節、428ページですが、そこにこういう表現が出てくるんですね。キリストの苦難とそれに続く栄光、キリストの苦難とそれに続く栄光という言葉が出てきます。キリストの苦難というのはそれで終わらないんですね。キリストの苦難と死というのがそれで終わってしまったら私たちに望みはないんです。けどもそれで終わらないですね。それに続く栄光がある。私たちはこの苦難、キリストの苦難と栄光に預かるのであります。同じペトロが第2の手紙っていうのをこの記しておりますけれども、ペトロ第2の手紙の一章の16節から19節において、まあ、ペテロというのは私が今日見ましたこの出来事で出てくるペテロとヤコブとヨハネ、まあ、この筆頭弟子ですね。でペテロがこの この山の上での出来事のことをこの証言している言葉が出てくるんですね。ペテロ第二の手紙の1章の16節、16節の後半から19節、新約聖書の437ページです。ペテロ第二の手紙の1章の16節の後半から19節まで、これはペテロの証言であります。私たちはキリストの意向を目撃した。荘厳な栄光の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうものというような声があって、主イエスは父である神から誉れと栄光をお受けになりました。私たちは聖なる山にイエスといた時、天から響いてきたこの声を聞いたのです。こうして私たちには予言の言葉は一層確かなものとなっています。夜が明け、明けの明星があなた方の心の中に昇る時まで、暗い心に輝く灯火として、どうかこの予言の言葉に留意していてください。この後半の言葉ですね、こうして私たちには予言の言葉は一層確かなものとなっています。夜が明け、明けの明星があなた方の心の中に昇る時まで、暗いと心に輝く灯火として、どうかこの予言の言葉に留意していてください。夜、あるいは暗い、まあ、こういう言葉が出てきます。まさに今私たちが生きています時代、大変暗い時代であります。混迷と争い、罪に満ちた国家的野心が他者の土地や命を奪い取る、そういうことを容赦しない、まさに暴虐の時代であります。希望が持てない時代、まあ、こう人は感じるかもしれません。そうした時代であるからこそ、私たちはこの主の御言葉に聞き従いたい、主の御言葉に信頼したいのであります。預言者たちが苦難の中で語った言葉は、預言の成就であります誠のメシア・キリストにおいて私たちに語られた救いの言葉であります。今はまだ暗い罪の支配がよう覆って、まあこういう時代であるかもしれませんけれども、やがて夜が明け、明けの明星があなた方の心の中に昇る時まで、暗い心に輝く灯火として、この予言の言葉に留意しててくださいと、こう言われています。明けの明星というのは、これは黙示録の22章の16節にありますように、イエス・キリストご自身を指しているようであります。夜が明け、明けの明星が、イエス・キリストがあなた方の心の中に昇る時まで、暗い心に輝く灯火として、命の光として、どうかこの予言の言葉に留意していてください。イエス・キリストの御言葉に留意していてください。どんなに暗い闇のような時代の中にあっても、十字架と復活のイエス・キリストこそが誠の命の光であります。私たちはこのお方の命の御言葉に聞き入って、その御言葉に聞き従って生きるのであります。そこにこそ私たちの誠の命と誠の喜びがそこにあるからであります。今朝そのことを私たちはもう一度私たちの心に刻みたい、そう願っています。お祈りをします。恵み深い天の神様、ちょっとご視点に向かれて、巨大姉妹とともに、あなたが私たちに与えてくださった命の御言葉を聞くことができ、心から感謝をします。誠に暗い時代であります。暴虐が満ち溢れる時代であります。 しかしそうした中で望みを失いがちであります私たちが、どうぞイエス・キリストの十字架と復活の御言葉、命の御言葉に私たちが聞くことができるように、そこに誠の命の光があることを私たちが覚えることができるようにしてください。心の中に弱さを覚えていらっしゃる方々をどうぞ帰ってください。感謝をして主の尊い御名によってお祈りします。
アーメン。